さん、おはようございます。
ようこそいらっしゃいました。11月の最初の日曜日、第一日曜日でありますけれども、今年はですね、それぞれの週、第1週、第2週、第4週とですね、テーマを持って礼拝をしてまいりました。今月はその最後の週になるわけで、少しまとめの意味も持ちながら進めていきたいと思いますけれども、今日は交わりの礼拝、交わりということの大切さ、その意味、その目的、というようなことを1年かけていろいろとお話をしてまいりましたけれども、今日はですね、この交わりが本当の交わりといいますかね、本当に主にある信仰の交わりというものが、失望の中で生まれてくるというお話を、したいと思います。今日のタイトルは失望というですね、ネガティブなタイトルがついております。普通はなんか説教の題というとね、もうちょっとなんか元気のいいタイトルが多いんですけれども、今日は失望というタイトルであります。聖書をお読みしたいと思います。コリントの信徒への手紙の2、あそこ2と1がくっついてますけど、2のですね、1章の3節から11節です。聖書をお持ちの方は開いてください。お持ちでない方はこちらをご覧ください。コリントの信徒への手紙、パウロの書きましたコリントの信徒への手紙という、コリントというところにある教会の人たちに書き送った手紙の2番目の方ですけれども、その1節を、その一部をお読みしたいと思います。3節から11節までお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、豊かに慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜなら、あなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで、私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるからです。以上です。まず最初にお話をしたいことは、失望することの大切さということです。失望することの大切さ。失望することはなんで大切なんだろうなと思われるかもしれませんが、この手紙は使徒パウロによって書かれました。この教会では昨年1年間パウロのお話をずっといたしましたけれども、パウロという人はですね、病気を抱えながら、それでも決して、くじけることなくですね、このキリストの福音を全世界に伝えた、非常に偉大な人でありました。で、何度も命の危険にあってですね、 大変な思いをして、まあ、それにこう打ち勝ってきたような、まあ、そういうイメージですね。なんかパウロというと弱音を吐いたり落ち込んだりすることはねないんじゃないか、そう思われるかもしれませんが、ここで彼はですね、大変この、まあ、はっきりと弱音を吐いてるんですね。耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまったと、生きる望みを失ったとパウロが言ってるんです。そして、私たちとしては死の宣告を受けた思いでしたと言ってます。死の宣告を受けた思いでしたというこの意味はですね、何かこう誰かから、ひどい目に遭わされて、もう死にそうな目に遭ったということではなくてですね、この原文の意味は自分で自分に死刑宣告をしたという意味なんですね。自分が自分にもう死ぬしかないと宣言したと言ってるんです。まあ、そういう経験をあるいは皆さんもお持ちかもしれませんね。もう本当に落ち込んで、八方塞がりで何やってもうまくいかなくて、もうこれあと死ぬしかないと、まあ、それこそ自殺を考えるというようなそういう言葉なんですね。誰かからなんかこの翻訳は非常に柔らかい、私たちとしては死の宣告を受けた思い、まあ、これもまあ非常に強い言葉ではありますけれども、原文はもっとはっきりしてるんですね。もう私は、死のうと思ったという感じなんです。使徒パウロですよ、ね、神の人であります。復活のキリストが直々にお会いして彼を召してですね、全世界に福音を伝えた人です。そのパウロがもうあとは死ぬしかないと思ったって言ってるんですね。でも皆さん、このパウロの、まあ、激しい失望というか、もうあとは死ぬしかないと思ったこの経験が実は彼にとって大変大きな意味があったと言ってます。それはそれで自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりましたと言ってます。これなんかちょっとおかしいんですね。パウロはもうこの時すでにですね、イエス・キリストの復活とそして、その復活の力を人々に、まあ、世界中に伝えてたんです。イエス・キリストはよみがえった、神がキリストを死者の中からよみがえらせてくださったんだ、そのことによって私たちは義と認められたんだ、その力によって私たちはキリストと共に生きていくんだと何度も繰り返し言ってた、そのパウロがですね、実は本当の意味でそのことは分かっていなかったと言ってるんです。もう彼自身がもう死ぬしかないと思った時に彼は初めてですね、自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになったと言ってる。まあ、それまではなんとなく彼は自分の力に頼ってたんです。頭のいい人でありましたしね、実行力のある人さ、決断力のある人でした、ね。まあ、世界の歴史の中でも おそらく世界偉人伝みたいなのをですね、この人類の歴史の中で、順序をつけたらですね、ベスト30には入るでしょうね、パウロはね、それぐらいの人ですね。ベスト10まであるいは行くかもしれません。ですから彼はやっぱり自分で何とかしようという気持ちが強かったんですね。何とかなると思ってた。でもさっき言いましたけれども、もうあとは死ぬしかないと思った時に彼は初めて自分ではどうしようもないということに気がついた。そしてよみがえらせてくださる、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになった。それまで信仰はなかったのかと、神様を頼ってなかったのかと 言いたくなるようなセリフですけれども、でもパウロとしては非常に素直ですね。こういう点ね、着飾ってないというか、こんなこと言ったらつまずくんじゃないかなみたいなことを思うんですけれども、いや、パウロはもうそんなことは着飾らないですね。ダメなものはダメだと、でも私は本当に失望して生きる希望を失って死ぬ、もう死ぬしかないと思った時に初めて神、自分の力を捨てて神に頼ることができるようになったんだと。本当の信仰というのはやはり失望の中で生まれるということだと思うんです。失望がなければパウロの本当の信仰は神に頼るという復活の神に頼るという信仰は生まれなかったと言ってもよいかもしれません。そして彼がこの復活の神に希望を置いた時にですね、彼は神様からの慰めをいただいたんですね。その時に初めて彼は神に慰められるという経験をしたわけです。ですからこの最初のところで私たちのイエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださると言ってるんですね。あらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるというのは、これは単なる宣言文ではありません。パウロ自身が自ら経験した言葉なんですね。だから失望は無駄ではない、あるいは失望したからこそ本当に神が私を慰めてくださるということに彼はそういう確信を抱いたわけです。さらにですね、それだけではないんですね。自ら失望し、神に失望したときに神を信じる、本当の意味で復活の神を信じることができた、そして神から慰めをいただいた。でもそれで終わりじゃないんですね。その慰めを持ってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができると言っています。私が神に慰められたからあらゆる人たちを今度は私が慰めることができるようになると言ったんですね。これはとても大切なことです。まあ私たち別に信仰があってもなくてもですね、何か大きな試練に遭う、病気になるとか事故に遭うとかですね、問題を抱えるとか、そういうことがあって、それをこうなんとか回復した、通り抜けることができた時にですね、同じような問題を持っている人にですね、あ、大丈夫大丈夫、私もなんとかなったから、ね、いやそれはね、今痛いかもしれん、辛いかもしれんけど必ず治るよとかですね、結構そういうことを言いますよね。でも実はそれは本当の意味で慰めにならないんですね。それはあなたはそういけたかもしれませんが、ね、私は今はそんな気持ちにはなれませんと、ね、でもここでパウロが言っていることはちょっと違うんです。どう違うかというと、パウロ自身がもう死ぬしかないと思うひどい失望の中にあって自分で乗り越えたんじゃないですね。彼は違いますね。自分はダメだと思った、そこで諦めた、自分は頼れんと思った、そして本当の意味で神様に頼ったところを神からの慰めをいただいて、その死の淵から彼は這い上がることができた。だから彼が誰かを慰めるときには、そう大変だねと、辛いだろうと、僕もそうだった、私もそうだった、でもそのときに神様が僕を慰めてくれた、神様は私を助けてくれたので私はそこから立ち直ることができたんだと。同じ神があなたにも働かれる、そういう慰めをすることができると言ってるんです。私たちも神からいただくこの慰めによってですね、神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができる。ここが自分の力で乗り越えたのと神の力で乗り越えたとの違いなんです。そしてまた こう10節にこう言ってますね。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださいましたし、また救ってくださるでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけている。かつて自分は苦難の中にあって、神は私を救ってくださった。過去ですね、過去そういう経験がある。そして今も救ってくださる、救ってくださろうとして現在、やがて救ってくださるに違いない。この信仰の過去現在未来がですね、神は救ってくださる、救ってくださった、そして今も救ってくださっている、だから必ず救ってくださるに違いない。だから試練を通してですね、神を信じていくということを、このどんどんこう層を厚みを増していくわけですね。そして神に希望をかけている。だから試練に遭うたびに自分の力を彼は獲得したんじゃないんですね。試練に遭うたびに俺は結構やれるなと思ったわけじゃないんです、試練に遭うたびに新しいスキルを身につけた、そういうわけではないんです。試練に遭うたびに神は助けてくださる、神は慰めてくださる、神は救い上げてくださるということを学んでいった。だから神に希望をかけていると。神に対する希望が大きくなっているんですね。自分に対する希望じゃないんです。いや、自分に対する希望はあるいはどんどん小さくなったかもしれません。でも神に対する希望は変わらない。そしてそのことをですね、今度は自分にその身に起こったことを、同じ経験を、同じその神に慰められたということを思って、人々をも慰めることができるようになったと言ってるんです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになる。私が苦しむときにあなたの救いになると言ってるんですね。また私が慰められるときにもあなた方の慰めになる。変な話ですね。苦しむときに慰めになるし、慰められるときにも慰めになる。それはどうしてでしょうか。同じ神が働いておられるからということです。私の経験はあなたの経験なんだ。信仰という基盤がなければ、同じ経験は、私の経験はあなたの経験にならないんです。私の慰めはあなたの慰めにならないんです。私はあの時に本当に大変だった。もうなんとか歯を食いしばって頑張って成功しました、みたいな話いくらでもあるじゃないですか。そんな話聞いても誰も慰められない。ああ、そうですか、あなたはすごいですね、というだけのことでね。私は違いますよって、帰ってなんかね、開き直ったりしてですね、どうせどうせ私はダメですよ、みたいな感じになっちゃう。でも信仰によって与えられる希望は違うんですね。だからパウロはここで非常にこう赤裸々にですね、自分の経験を語ってるんだと思うんです。自らに死刑宣告したんだと、もう俺はダメだと、死ぬしかないと思ったんだ。でもその時に初めて神様を頼って、そして神の慰めを得た。何度も何度もそういう経験をしてきた、ね、過去にそうだったし、今もそうだし、未来もそうなんだ。もうそのことずっと繰り返している。だからこの経験は、同じ神を信じ、同じ救い主イエス・キリストを信じている人にとっては同じように与えられるはずなんだ。だから自分が苦しんでいるときには、それはあなたにとってのきっと慰めを学ぶことになるだろうし、私が慰められているときにはあなたも慰められているだろうというふうに思えるから、苦しんでいるときにも慰められているときにもあなたの慰めなんだと言ってるんですね。でもそれは、彼がこの苦しみを、この失望をですね、苦しみというか失望ですね、失望を経験したからです。でもパウロはこのときに失望に意味があると思ったんですよ。失望することには意味があると。自分が失望できたからこそ、いや失望したからこそ、私は本当の意味で誰かを慰めることができるようになったんだと、そう言ってるんですね。使徒言行録のパウロの働きをちょっと思い出していただきたいと思うんですけどね。パウロはやっぱり最初は自分の力で何とかしようと思ったじゃないですか。ね、モーセとよく似てる感じですね。自分の力で何とかしようと思った。でも人たちは彼を受け入れなかったし、また最初はですね、マルコのことでバルナバとぶつかり合ったりして、 俺はあんなやつと一緒に行かないみたいなことを言ってですね、バルナバとタモトを分かってしまったということもありました。やっぱり最初のうち彼は相当ですね、自分で何とかできると思ってたんですね。でもやっぱり行くとこ行くとこで失敗したじゃないですか、ね、自分が喋ればみんな信じてくれるだろうと思ったのに誰も信じないで、信じたのはユダヤ人は誰も信じないで信じたのはそこにいた異邦人だけだったと、ね、素晴らしいことを教えに来たのに石を投げつけられて殺されそうになったり、そうかと思うとつまらんことで、あらぬことでですね、牢屋に閉じ込められたり、だからやっぱりパウロの生涯って失望の連続だったんですよね。でもその失望の中で彼はその失望の意味を知ってたんです。失望の意味、失望したものこそが神の慰めを、その偉大さを、その美しさを、その豊かさを知る、これがパウロの生涯だったと思います。ビクトール・フランクルという人がおりますけれども、第二次世界大戦のですね、ユダヤ人大虐殺の時に、収容所に入れられた人でありますけれども、心理学者でもありました。このフランクルは、収容所生活の中でですね、一つのことを見出したと言ってます。それは、多くの人がですね、彼と同じ運命にあっているわけですけれども、今の苦しみに何か意味があると思えた人はその収容所の中で生き延びたそうです。でもそこで意味を見出すことができずにですね、ただもう漫然と過ごしていた人たちはそこで希望を失い諦めて死んでいったそうです。この苦しみに意味があると思えるかどうかということがですね、人の命をつないだということなんですね。パウロはまさにこの人間の苦しみの中に本当に意味があると教えてくれた人なんです。そしてその苦しみを、自分が苦しんだことによってあなた方を苦しむ、あなた方を慰めることができた。ただ自分だけが慰められ、ただ自分だけが神様の素晴らしさを味わったというわけではありません。彼はそこで本当に自分が誰かを慰めることができるようになったんですね。皆さん、信仰があっても、クリスチャンであっても、私たちは失望しないわけではありません。落胆しないわけではない。落ち込まないわけではありません。あるいはもう死ぬしかないと思うようなことだってあるかもしれない。それでもいいんです。それでもいいんです。いや、むしろですね、いや、私はいつも元気です。前向きです。失敗もありませんし、落ち込むこともありませんということの方が不自然ですね。そんなことはないです。いや、むしろそういう自分を演じてるとですね、きっと無理がきますね。どっかで破綻しますね。バブルみたいなんです。破綻します。それ真実の姿じゃないんです。破綻するんです。やっぱりダメだな、もうダメだなと思うことだってある。でもその時こそですね、本当の信仰を学ぶ時です。本当の希望を学ぶ時だし、本当の神の慰めを学ぶこと、時ができる、ことができる。そしてその神からいただいた慰めを持って誰かを慰めることができる。この信仰による慰めっていうのはそういう意味で素晴らしいと思うんです。私の経験ではありません。 いや、私のむしろ経験を話すとすれば、パウロは言ってますね。私が誇るものは何かというと、それは弱さだと言ってるんですね。強さは誇らない、弱さだと。もう失敗ばかり、ダメばかりで、落ち込んでばかりで、挫折したばかり。でもその時に、つまり私が弱い時に、神が私を強くしてくださる。この経験は、全ての人に同じように分かち与えることができるんだと。だから私の失望には意味があるし、私の失望には価値があると。そう彼は確認したのであります。クリスチャンであっても、挫折する。でも、その時こそ私たちは本当の信仰を学ぶ時です。いや、振り返ってみてください。神は私たちを救ってくださいました。大きな死の危険から救ってくださったじゃないですか。でもそういうことも忘れてしまうんですね。過去のことをすぐ忘れてしまいます。救ってくださった。何度も何度も救ってくださった。そして今も救ってくださるし、やがて来る試練にも必ず神は救いの御手を述べてくださる。だから神に希望を置きましょう。そして私がこの失望を神の慰めによって乗り越えたときに、本当の意味で誰かを慰めることができる。本当の意味で誰かを助けることができるはずなんです。誰かを慰めるために私たちは神の慰めを受けるんですね。最後に一人の女性の話をして終わりたいと思いますけれども、アニーという人ですが、彼女はアメリカのマサチューセッツというところのにあるですね、養護施設に10歳の時に預けられました。アニーの母親は死に、またアニーの父親は彼女を見捨てました。アニーはトラコーマというですね、目の病気、激しい痛みを伴う目の病気によって視力をほとんど失っておりました。そのため気性が荒くですね、気難しい、扱いの難しい少女だったようです。両親が彼女を見捨てて、最初は彼のおじとおばのところに預けられましたけれども、おじさんとおばさんも、もう兄は育てるのは無理だということで、それで養護施設に預けられてしまったわけです。誰も彼女を必要としない、本当に見捨てられたわけですね。養護施設でもしばしば暴れたので、彼女は縛り付けられなければなりませんでした。しかしそこにですね、マギーという女性がおりました。アニーとね、よく似た名前なんですけど、マギーという一人の女性がおりまして、このマギーは、アニーに話しかけて、そして、アニーに食事を食べさせて、でも何度も何度もアニーはですね、この食事を床に投げつけたそうです。それでも諦めずに、兄に話しかけ食事を与え続けました。兄はですね、このマギーに対してもうこれ以上ないという汚い言葉を使って罵り続けたそうです。でも諦めなかった。なぜかというと、このマギーという人はクリスチャンで、そしてこの汚くだらしなく意地悪でとても愛せそうのない少女を信仰によって愛そうと決めていたそうです。でもそれは決して簡単なことではありませんでした。でもマギーの努力はですね、少しずつ少しずつアニーの心に届いて、そしてアニーはですね、自分だけが苦しんでいるのではないんだ、 そう思えるようになっていったんです。実はマギーも同じ境遇だった。マギーも見捨てられた少女だったんですね。兄は少しずつマギーに答え始めるようになりました。そしてある時マギーがですね、この盲学校の話をすると、兄はそこに行きたいと言い始めたんですね。でも勉強らしい勉強もしておりません。目も見えませんし、それでも一生懸命に勉強して、そして、なんとかですね、この盲学校の入学許可が下りたそうです。パーキンズ盲学校というところに入学をいたしました。でその後アニーは何度か目の手術を受けて、視力をですね、少しずつ回復することができたそうです。そして20歳の時、長い時間をかけて盲学校を卒業することになりました。で卒業するときにですね、先生たちがマギーに、これからどういうふうに、したいか、何をしたいかというふうに聞いたときに、彼女はですね、自分は長い間目が見えずに、辛い思いをしたので、同じように目が見えず辛い思いをしている子供のために働きたいとですね、先生に言ったそうです。マギーが言ってます。マギーがそう言ってました。で先生たちは、ああそういうことならばということでですね、全米に同じような問題を抱えている子供がいないか探しましたところ、アラバマ州というですね、ずいぶん遠いところですけれども、そこに10歳の少女、2歳の時から目が見えず耳も聞こえない少女がいるということを見つけて、兄をですね、マギーではありません、兄ですね、兄がそう言ったんです。私もなんか混乱してますけども、マギーは先生ですから、兄自身がそう言ったんですね。兄が私をそういうところに送ってくれて、で兄をそのアラバマ州の、10歳の耳が聞こえず目も見えない少女のところに送ることにしたんです。兄はアラバマ州のですね、タスカンビアというところに行きまして、一人の少女の家の扉をノックしました。この家の少女こそ実はヘレン・ケラーね、そしてこのアニーはヘレン・ケラーの先生であるアニー・サリバンだったというお話なんですね。ヘレン・ケラーを育てたサリバンのことは非常に有名ですけれども、実は彼女自身もですね、目が見えず、そして長い間苦しんだ。でもそのアニー・サリバンを育てたのはマギー、やっぱり彼女も同じように見捨てられた少女だった。そしてみんな同じですね、信仰によって結ばれていたんですね。決してただ自分が同じ苦しみを経たというだけではない。やはり彼らは神から得る慰めというものによって励まされて、そしてそれぞれ与えられた大変、重い大きな問題ですけれども、それに立ち向かい乗り越えていったわけです。皆さん、失望は希望に変わるものです。いや、失望には意味がある。私たちが失望するときにこそ実は本当の慰めを得る、そしてその慰めを持って誰かを慰めることができる。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆を心から賛美いたします。使徒パウロ、全世界にこの福音を述べ伝えた偉大な使徒でありました。パウロでさえ 生きる希望を失い、もうあとは死ぬしかないと思った。でもその時に彼は本当の信仰へ、そして神からの慰めという何物にも代え難いプレゼントをいただきました。そしてその慰めをもって同じ苦しみの中にある人たちを慰めることができました。神よ、今ここにやはり同じように深い失望の中にある方がおられます。あるいは死を覚悟するようなそんな思いに駆られる時もある、そのような方がおられるかもしれません。神よ、どうか今こそあなたを見上げる、本当の意味で復活の神を信頼し、その神からの慰めを受けることができるように、そしてその慰めは同じ苦しみの中にある人たちを慰めていく、私たちは自分が強いから慰めるのではありません。自分ができたから励ますのではありません。自分はできなかったから、自分は弱いから、いや自分はもう死ぬしかないと思ったから慰めることができるのです。神はあなたは今も生きておられ、同じようにあなたを頼るすべての人に豊かな慰めを与えてくださると信じます。そしてこれからも与え続けてくださると信じます。神よ、この教会がまたイエス・キリストを信じる人々の群れが本当の意味で神にある慰めを分かち合う教会となっていくことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。